おはようございます。皆さんお元気でいらっしゃったでしょうか。1ヶ月前になりますけれども、富士山に雪が降り、頂上が雪で覆われました。初冠雪でした。ところがその後気温が10度を超えたということでですね、この初冠雪が取り消されて後戻りになってしまいました。先々週末ですが、積雪で今度こその初冠雪となりました。これは地球温暖化で季節が分かりづらくなったその結果でしょうか。しかし自然は秋の到来を表しています。教会の庭をご覧ください。草花や畑の野菜は日々管理し養っていてくださるので落ち着いています。コロナ感染症対策の緊急事態宣言が先月末でようやく解除されました。後戻りすることなく収束に向かい、生活や事業が回復されますように願っております。また罹患され苦しむ方々が解放に向かわれますように、そして2年以上ご苦労されている医療従事者の方々、関係の方々、ご健康と安全をお祈りいたします。皆様にはイエス様の平安をお祈りいたします。さて、使徒パウロとシラスは主イエス・キリストの福音を述べ伝える働きを続けます。その度は様々な事態や困難にぶつかりながらも後戻りせずにどんどん進むものでした。出発したのは現在のシリアにあるアンティオキアの教会です。トルコを経てエーゲ海を越えて現在のギリシャに至ります。ギリシャにあるローマ帝国の植民都市フィリピでは不当な理由で捕らえられ牢獄に入れられます。しかし牢獄の看守とその家族が主イエス様を救い主として信じてバプテスマを受けました。看守と全家族の喜びを見たパウロとシラスはどれほどそれで励まされ慰められたことでしょう。釈放され、次に二人が向かったのは現在の大都会のギリシャのテサロニケでした。ユダヤ人の街道に行きます。そこに集まるユダヤ人にパウロとシラスは聖書の言葉を引用して語りました。なぜならユダヤ人たちは聖書をよく読んでいたからです。聖書の内容を知っていました。聖書の中心はユダヤ人が長く待ち望んでいたメシア、救い主についてでした。イスラエルの王国が滅亡していました。遠く祖国から離れて外国の地で生活しているユダヤ人たちにとっては国がもう一度起こされることが希望でした。聖書で予告されているメシア、救い主である王が来られたら自分たちの国が実現すると、この救い主が来られることを待ち望んでいたのです。しかし同じユダヤ人のパウロとシラスはその救い主はすでに来られたと語りました。聖書でも予告されていた救い主は書かれている通り来られました。ユダヤの国一国を救い起こすことだけではありません。全世界の人々が天地の創造主である神様に背いたことを改め、神様のもとに謙遜に戻り、神様が支配される平和と祝福の国に招かれることです。このように語りました。メシア、救い主は聖書に書いてある通りイエス・キリストです。イエス様について二つのことを述べ伝えていました。イエス様は聖書で予言されていた通り 苦しみ、痛み、悲しみを受けられ、十字架の上でご自分の命を捧げられました。それは私たち人間が背負う苦しみ、痛み、悲しみを一切代わりに引き受けてくださるためでした。十字架で命を捧げられたのは、創造主なる神様に人間が反抗し、自己中心の生き方をして神様を悲しませ、人々を傷つけた罪を許していただくためでした。命を代わりに捧げて取りなしてくださったからでした。もう一つは、聖書に予告されていた通り墓から復活されたことでした。私たちも新しい命、永遠の命に預かり復活するためでした。私たちが神様の子として神の国に迎えられるためでした。このテサロニケでパウロとシラスから聖書の話を聞いて、イエス様を救い主と信じる人々が起こされました。ユダヤ人、ギリシャ人、かなりの数の婦人たちでした。しかしユダヤ人の中にはイエス・キリストを信じる人々を目撃し、論争に負けたことでパウロとシラスを妬みます。町のならず者を使って町中に混乱を起こします。そしてその原因は二人であると扇動します。テサロニケの町の当局者は事情を飲み込めず、ただ混乱を鎮めようとパウロとシラスを追いかけます。クリスチャンたちは二人を守り、夜のうちに近くにある町ベレヤに送り出します。ベレヤにいるユダヤ人たちは違いました。聖書に誠実に向かっていました。二人はベレヤに到着するとユダヤ人の街道に入ります。ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。その通りかどうか毎日聖書を調べるユダヤ人たちでした。パウロとシラスが語っていること、救い主がイエス・キリストであることがその通りかどうか聞くだけでなく、自ら聖書を開いて確かめていました。パウロとシラスの言うこととはいえ、そのまま受け入れるのではなく、その通りかどうか毎日聖書を調べる人たちでした。真理、私たちがよく追求します。真理というのは強制されるものではありません。自由に確かめられるものです。なぜかと言いますと、イエス様はこう宣言されました。私は真理である。そしてそのイエス様はこうもおっしゃいました。ヨハネの8章32節に、真理はあなたたちを自由にする。さて、その結果はベレアではどうなったでしょうか。こうあります。そこでそのうちの多くの人が信じ、ギリシャ人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入った。ユダヤ人だけでなく、ギリシャ人、有力者の婦人たち、男たちも多くが信仰に導かれました。ここで私自身関心を惹かれることがあります。婦人たちの姿です。心から信頼しようとする姿勢、ベレヤで、またあのテサロニケでも同じでした。聖書の記録にはイエス様の周りに仕えて働いていた婦人たちの勇気ある姿、また人たちを助けた婦人たちとその信仰の姿が聖書の要所要所に記録されています。皆さんご存知のように、現在のある国々では法律から 婦人たちが自由に働けないとか、教育の機会を差別されているというようなことがあります。まあ、この日本ですら、男女機会均等と言われながらも、男女のバランスが取れていません。ところが、2000年前といえども、聖書の世界では、すでに神様の前に役割は異なっているとしながらも、お互いに敬い合う姿が見られます。現在のキリストの教会をご覧ください。婦人たちの信仰と勇気と働きにより作り上げられ、守られています。今日はベレアの人々に学びたいと思います。素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。私たちの教会も聖書を調べ、果たしてその通りかどうか確かめていく、そのような教会でありたいと願っています。調べるとき、単なる研究で終わってはもったいないことです。その聖書の御言葉が私たちの現実の苦境に光を当て、闇の先に希望を示してくれるものだからです。さらに、そこには、インマネルの主、私たちと共におられる復活された主イエス様がおられます。そして私たちを支えてくださいます。聖書についてイエス様ご自身がこのようにおっしゃいました。ヨハネの5章39節から40節、この抜粋です。あなたたちは聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。それなのに私のところに来ようとしない。今日改めてイエス様の声を聞きたいと思います。今朝もこうおっしゃる主イエス様です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。感謝し、主イエス様にお委ねしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。ベレアの人々はあなたの御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていました。私たちもそのようにしてあなたを賛美し、あなたの御言葉の約束に立たせてください。そして大切な家族や友人、近隣の方々が救い主イエス様に出会い、抱える痛み、罪の重荷から解放されますように導いてください。そして皆さんもあなたの平安、喜び、希望で満たしてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。